皆さんこんにちは。 WWDJAPAN.com や WWDBeauty でお伝えしたニュースの中から編集部で話題になったニュースをピックアップしてお届けする WWDBeauty ポッドキャスト、 WWDJAPAN.com 編集部の福崎です。今回は今ビューティー業界を席巻するクリーンビューティーについてお話ししたいと思います。5月にクリーンビューティー特集を担当した北坂さんとともにお届けします。では北坂さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。最近リモートワークで結構腰が痛くて毎日ストレッチをしている北坂です。
ストレッチ、それはあれなんですか？ YouTube とか見てやってるんですか？
YouTube とか、もうネットでいろいろ検索して日々頑張っています。
なるほど。そうするとちょっと腰にはいい感じですか？
いい感じです、毎日やってると。
なるほどです。じゃあちょっと腰もちょっと良くなったという北坂さんとお伝えしたいと思います
はい、お願いします。
お願いします、
はい。
そのクリーンビューティーっていうことなんですけど、はい、昨年ぐらいからまあニュースでもちょこちょこ出てきてるなっていう、そういう言葉をよく聞くようになったなと思ってたんですけど、
はい、
まあ、私の中ではクリーンビューティーってちょっとなんか曖昧な感じがして、なんか綺麗に言っただけなんじゃないかなみたいなっていうふうに思ってたんですけど、はい、まあ、実際はとっても意義のある提案だったりしますよね。
そうなんですよね、5月に特集を組んだんですけど、その時にやっぱりこのクリーンビューティーっていう定義が曖昧なので、WWD ビューティーが考えるクリーンビューティーとはっていうのを考えたんですよ、
はい。
でそれが、まず3つあるんですけど、
はい、
1、成分が肌、体、環境に配慮されていること。そうですね。
これちょっともうちょっと詳しく言うとどういうことですか？
そうですね、もちろんその有害物質っていうか体にこう害となるようなものを含まないっていう意味合いが強いんですけど、でもそれもやっぱり人それぞれだし、何がこう有害かどうかっていうのも企業によってちょっと様々なので、絶対この成分って言えないんですけど、まあ、多いのはパラベンとか人工香料とか防腐剤とかそういったものですね、
はい、
そういったものを含まない。それは肌にとってもそうですし、そういうのが例えば川に流れるとか環境にも配慮されている、マイクロビーズを使わないとか紫外線吸収剤とかそういったものですね、
はい、
はい。で2つ目は製造から販売まで環境に配慮されていること、
はい。2つ目は製造から販売まで環境に配慮されているということ、
はい。
これはどういうことですか？
はい、まあ、クリーンな製品とかサステナブルな製品っていうと結構みんな製品そのものに注目しがちだと思うんですけど、例えばそのパッケージがリサイクルしたプラスチックで作られてるとかレフィルができるとかそういったことにこうフォーカスしがちなんですけど、でも本当は製品は製造のところから販売までもっともっといろんな工程を要するので、例えば原料を調達するところからエシカルであるとか、その作るとき製造するときに CO2 をなるべく使わないとか水の量を減らすとか、あとはじゃあ製品が出来上がりました、それを店頭に運ぶとき輸送のときになるべくエネルギーを使わないとか、ちょっと面白いなと思ったのは、結構みんなプラスチックはダメだからガラスを使うって言うじゃないですか、
はい、
でもガラスはガラスで重いので輸送するときに CO2 がかかるんですよね。
それはちょっとああと思いました、
ね、なので必ずしもプラスチックがいいとかガラスがいいっていうと限らないんですよね、まあ、本当にブランドそれぞれっていう感じなんですけど、
そうですよね。
なのでその製品のライフサイクル全部において環境に配慮されていること、
そうですよね、
という意味であります。
私それで思ったのがちょっと話脱線しました、
はい、
なんかやっぱりその自粛期間中とか、まあ、それより前に台風の時とか、そうじゃなかったかな、まあ、普段、やっぱりちょっとこう疲れたなと思う時は、まあ、子供もお寿司食べたいとか言うとちょっとお寿司屋さん、まあ、デリバリーというか頼むんですけど、でやっぱりプラスチック容器がいいですか、オケがいいですかって聞かれるんですよね。でなんかほらプラスチックはってなるからオケにしてたんだけど、結局オケにすると取りに来てもらわなきゃいけないからバイクで取りに来るじゃないですか。でそれの排気ガスとかを考えてどっちがどうなんだろうってすごい思うっていう。
そうですよね。
そうだから どうなんだろう
確かにね、確かにね、
まあ、全然本当はね、もっと知ってる人から言わせるとそんなのって言われちゃうかもしれないんだけど、
でもそういうなんか、うん、
やっぱりそういうことをいちいちやっぱりちょっと意識はするようになりました、
うんうんうん、そうですよね、うん、
じゃあ最後の3つ目は
3つ目は、はい、これもちょっと漠然としてはいるんですけど、うん、社会とか動物にエシカルであること、うん、最近クルエリティフリーとかよく聞きませんか、は
い、聞きます聞きます、
あの動物実験をしないっていう意味なんですけど、うん、やっぱりその地球を配慮するってことは自分たち人間だけじゃなくて他の生命にも配慮するっていう意味なので、うん、動物実験をしないとか動物由来のものを使わないっていうところもありますね、うん、そうなるとまあビーガン処方とか言ったりするんですけど、はい、でも別に動物を使ったとしても例えばゲランとか蜂蜜、
あの
蜂の、
うん、
スキンケアシリーズがあるんですけど、うん、そういう蜂蜜を使ってたとしても蜂の保護活動にものすごく、うん、あの注力してるんですよね、うん、だからあの使っちゃいけないっていうわけではなく、うん、使うんだったらエシカルに使うみたいな、うん、そういったことだったり、あとは女性のあの雇用を生み出すとか、うん、なんかそのフェアトレードで材料原料をあの調達するとか、そういったことも含まれます。
なるほど、なんかそれってそのまあなんとなく違うなと思うけど、うん、オーガニックナチュラルのブランドでも、うん、そういうふうに定義してるブランドってあると思うんですけど、うんうんうん、まあ、そこのオーガニックナチュラルブランドと何か違いってあるんですか？
そうですね、あのオーガニックは分かりやすいと思うんですけど、うん、その認証を得てないと、
そうですよね、
あのオーガニックと歌えないので、うん、それはまあ一つ違い、
はい、
あのクリーンビューティーは別に認証とかないので、
うん、
それが一つと、あとはあのクリーンビューティーってもちろんそのエシカルだったり環境に配慮されていたりとかするんですけど、うん、よくみんながこう勘違いするのが、
はい、
あの全部天然由来のものから作られていなきゃいけないのかっていう、
そうですよね、
でもそうじゃなくてクリーンビューティーってあの別にケミカルとかも使ってるブランドも結構あって、うん、それはやっぱりそのケミカルだから危ないとか、うん、逆にナチュラルだから安全とは限らないじゃないですか。
そうですね、
なので、環境に配慮していたりとか、うん、その自分たちが掲げるその基準を満たしていれば、あのケミカルも使ってるブランドが多いので、うん、そこが結構違うんじゃないかなって私は思います。
そうですよね、確かにオーガニックナチュラルブランドっていうと、うん、やっぱり天然由来成分を使ってるっていうのがなんか基準なのかなっていうところありますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
でもなんかその、まあ、よく言われるクリーンビューティーって言われてきたのはあの、まあ、アメリカからやっぱ来たかなと思うんですけど、うんうんうん、まあ、そのアメリカでやっぱブームになってるっていうのは、うん、まあ、どうしてそういうブームが出てたと思いますか？
そうですね、あのさっきも福崎さんがおっしゃってたようにナチュラル系のビューティーブランドでも、うん、さっき言った3つの基準を満たしているブランドって結構あると思うんですよね、うん、
ありますね、
で特にヨーロッパとかだと、まあ、オーガニックとかあの進んでたりしますし、うん、わざわざクリーンって言わなくてもこういった、うん、価値観で製品を作ってるところも多いと思うんですけど、アメリカは、実はあの1938年から化粧品の規制、その法律が全く変わってないんですよ、だから80年、
うん、80年
以上
も90年近い、
90年近いですね、
うん、
もうその化粧品の例えばこういう成分入れちゃいけないみたいなルールが、うん、あの変わってないんですよ、
うん、
でも一方の、EU は禁止成分が1300もあって、アメリカはまだ12しかないんですよ。ちょっとその数字は捉え方によってあれなんですけど、なのでこの化粧品の法律がずっと古いまま あるんですね、
残ってる
んですね、
うん、
でプラス、まあ、最近ちょっと健康に気を使う人が増えてるじゃないですか、ジムに行く人が増えるとか、あの食生活も見直してる人も増えていますし、やっぱ体に気を使うってことは食べるものもそうですけど肌に直接つけるものもちゃんと意識をしようっていう人が増えている中で、多分こういったクリーンビューティーっていう概念がアメリカ中心で起こってきている。なのでその注意してほしいのはヨーロッパにもこういったブランドはたくさんあるんです、
そうですよね、
ですけど、わざわざクリーンと歌ってないっていうだけで、
はい、
アメリカでしか起こってないってわけではないんです。
確かに。でもそのアメリカではやっぱりこうそういうまあ昔からずっとそれ変わらないから、うん、やっぱりみんなちょっと自分たちで意識しようっていうところでそういう風になってきてるのかなと思うんですけど、うんうん、やっぱ若い子がその意識が高いっていうか、うんうん、クリーンビューティーを買う人が増えてるっていう風に聞いてるんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、あの日本もそうだと思うんですけど、やっぱり環境に対する意識が高いのは、まあ、若い世代っていうのもあって、うん、あの最近出てくるクリーンビューティーのブランドを見てるとものすごくこう若い子を意識したようなパッケージだったり、うん、あの SNS の戦略だったり、うん、若い子を意識した戦略を取っているところが多くて、あとは最近はターゲットとか CVS とかスーパーとか、はい、あの薬局とかでも売られるようになっていて、うん、そういう意味でもあの若い子に支持されているものが多いですね。
そうですよね。なんかまあ日本でもこう、まあ、環境っていうと若い子だけじゃなくて、まあね、うちの編集部でも40代の女性もすごく環境には、
うんうん、
あの意識が高くて、やっぱペットボトル飲んでたりするとちょっと怒られちゃったり
本当ですよね。
する時もあるぐらいですからね。これからまあそういう意味ではその、うん、普通、まあ、ペットボトルとかそういう環境的なものもそうですけど、うん、コスメってすごく重要になってくるのかなと思いますよね、うん
うん、そうですね、うん、あとさっきの話にちょっと戻るんですけど、はい、ナチュラルと何が違うのかっていう点では、うん、見た目だけでも全然これクリーンなのって思うぐらいすごくポップなパッケージだったり、あのビジュアルとかもすっごいおしゃれだったり、あと結構スタートアップで始まってるブランドが多いので、こう D2C 的な考え方っていうか、直接消費者の声を SNS とかで拾ってきてそれを製品開発に生かすとか、あのこういうサステナとかクリーンとかナチュラルのブランドって自分たち の, その会社の透明性とかをすごく大切にするじゃないですか、
うん、そうですね、
なのでそういったものも例えばどういうふうに製品を製造しているかとか、うん、逆に今は 100% リサイクルのプラスチックで作ってないけどこれから頑張りますみたいな、うん、その包み隠さずに全部言うみたいなことを SNS とかですごい積極的に発信してるんですよね。
なるほど。やっぱりなんかそういうなんだろう、自分たちのなんかそういう意識とか思いっていうのを、うん、やっぱこうやっぱその今の時代に合わせて SNS とかでやっぱ発信する、うん、だからやっぱ若い人がどっちかっていうとやっぱそこに、
うん、そうなんですよね、
意識を持ってみるっていうことになる、
うん、今の若い子たちってそういう自分の考え方とかそういうのを発信するのを恐れないじゃないですか、うん、だから多分そういう意味でも親和性が高いんだと思うんですよね、 SNS とかで。
まあ、そういうもんですよね。なんかだからやっぱりこう、まあ、それにグローバルでそういうのって見れるから、うん、余計そういう風になってくるのかなと思いますよね。
そうですね、うん、
で、まあ、最近その海外だけじゃなくて、まあ、日本でも本当にクリーンビューティーっていうブランドを結構本当に聞くようになってきたなと思っていて、まあ、例えばベアミネラル、まあ、日本のブランドではないですけどね、アメリカのブランドですけど、まあ、資生堂がやってるベアミネラルなんかは、まあ、おととしにリニューアルして、 その時に、まあ、それまでもそういう定義は持っていたけど、うん、でも改めてクリーンっていうイメージをしっかり打ち出そうって言って、うんうんうん、クリーンビューティーってすごく言うようになりましたし、
うん、
あのまあ、ザ日本で言うとまかないコスメっていう、うん、本当にあのうさぎの可愛いパッケージのブランドが、まあ、クリーンビューティーを歌ってまかないってローマ字で、
うん、
競技
ちょっとびっくりしましたね、
うん、すごいなんかあこんな風に変えたんだと思いましたけど、うん、にクリーンビューティーになったりとか、うんうん、まあ、言ったりとか、エキップから立ち上がった新ブランドのアスレティアもクリーンを歌ってますよね、
うん、そうですね、
うん、
なんか結構スキンケア の, あの発表会とか出ても、今まではなんか環境を意識してますとか、うん、こういったことをしてますって言ってるのも、最近はクリーンな取り組みとかクリーンなフォーミュラとか、うん、クリーンななんとかってすごい言葉、そういった言葉耳にするようになりましたね、
なんかでもこうちょっと残念なのは、うん、あのビューティーの業界にいるとすごい聞くワードなんだけど、うんうんうん、まあうちの会社でもファッションの舞台もあるじゃないですか、うんうん、でもそこなんか本当に机なんか廊下挟んでじゃないけどあの隣なのに、ね、多分クリーンビューティーっていうことをあんまり知らなかったりとか
そうですよね。
だからその そこまでやっぱり拡大がしていってないというか、うんまあ、言葉がねやっぱりちょっと曖昧なんだよなと思うんですよ、うん、
それはすごい思いますね。
パッと聞いてそれがそういう本当にそういう信念を持ってじゃないけど、うん、そういうブランドだってなんとなく分かりにくいじゃないですか、
うん、なんかそれで結構まあちょっと批判的な声じゃないですけど、うん、やっぱレギュレーションオーガニックとかだったらもう言えること、うん、もう認証がないと絶対言えないからはっきりしてると思うんですけど、うん、クリーンビューティーってすごい捉え方様々で、うん、結構こう乱用されてたりするからで定義も曖昧ですし、うん、なんかそれでちょっとグリーンウォッシングみたいな、うん、そういうちょっと勘違いを起こしてしまうような、
そうね、
あの表現も出てきたりとかして、うん、それが、まあ、最近結構懸念されていますね、うん、あとはファッションの話が出てましたけど、うん、やっぱこのクリーンビューティーって結構成分、その化粧品の成分にフォーカスしてることが多くて、うん、そうだね、だからもしかしたらちょっとファッションはこう身近に感じないっていうか、うん、例えばサステナだったらビューティーもファッションもどっちもみんな頑張ってるから、あ、サステナねとかってみんなすぐ分かると思うんですけど、うん、クリーンビューティーに関しては結構その成分的なケミカル的なことが多いので、ね、もしかしたらそういうことがあるのかもしれないですね、
うん、確かに、まあ、でも、まあ、なんて言うんだろう、まあ、これからねクリーンビューティーがどうなるかなと思ってるんですけど、うんうん、まあ、言ってしまえばこうそのちょっとそのオーガニックナチュラルとかにも遡っちゃうけど、うん、まあ、いわゆるあの 3.11 の震災の時にやっぱりみんな安心安全っていうものをすごい意識 し始めて、うん、まあ、その時に本当にオーガニックナチュラルっていうコスメがやっぱり注目されて、うん、まあ、じわじわだけど市場も拡大していってっていう中で、その、まあ、ここに来てねこういう新型コロナウイルスの影響もあってやっぱりまたみんなそういう、まあ、安心安全もそうだし、ちょっとやっぱりこう体を免疫力を高めようとか、まあ、ウェルネスとかそういうことにもすごい意識を向けるようになってきたので、なんかそういう意味では本当にこれからもクリーンビューティーっていうのは、まあ、伸びていくカテゴリーじゃないかなと思う。
うん、私も、うん、あの全く同意見で、うん、あのそうですね、このコロナで結構みんな自分の体に入れるものとか、うん、そういったことに意識をこう高めてる人も多いですし、あとは自分が及ぼす環境への影響とかも、うん、結構みんな考えるようになってきてるので、クリーンビューティーっていうのはますます注目されるだろうなと思いますし、あとはさっきも言ったんですけど、その透明性っていうのはそのやっぱり化粧品業界って結構すごい華やかに見えて、実際のその生産ってどうなってるんだろうとかわからないことが多いじゃないですか、一般消費者としては。でこのコロナで例えば政府の対応とか、自分が所属している会社の対応をリモートワークにするのかとか、給料がどうなるのかとか、そういったことに対してみんなあの早く判断をしてほしいとか、決断をそのしてほしいみたいなのに対してちょっと不満だったり不安を抱える人が多い中で、そういったこう組織とか企業とかトップの人の透明性を求める人が多くなったと思うんですよね。だからそういうのも、まあ、直接的にでなくてもこうビューティーにおいてもなんかこう透明性をみんな求めるんじゃないかなっていう意味でも、やっぱクリーンビューティーは今後も伸びていくんじゃないかなとは思いますけどね。
そうですよね。やっぱりあの、まあ、これ何なんだろうと思う、今までは単純にこう、可愛いだけで描いてたのが、やっぱそういう意識がやっぱ高まってきて、やっぱこれはどういうふうに作られてるかとか、どういう思いが入ってるかとかっていうのはすごくみんな気にしていくような
時代
になっていきそうですよね。
しかも SNS とかでちょっとなんか悪いことをしたりとか、それこそここ数週間で起きてるあの黒人の差別に対して何かあるともうすぐに SNS でわーって炎上して辞任しなきゃいけなかったりとか、会社がねこうあの正式に謝罪みたいにしなきゃいけなかったりとかする中で、消費者ももうバカじゃないっていうか、そういうのもすぐ見抜くし、見抜いたらすぐにそうやってコメントをするから、余計そういう動きは増えていきそうですけどね。
そうですよね。だからまあ単純にこう、まあ、オーガニックナチュラル の時もそうだけど、うん、なんかちょっとやってるから、
うん、そうそう、それはもう許されないと思うんですよね。
ちょっとやってるからクリーンとかって言っても、うん、やっぱりそこはもう本当にダメだろうなと思うし、うんうん、その辺は誠実に透明性を持ってやってもらえたらいいよねって思いますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
では今日第2回目のポッドキャストこれで終了させていただきます。
はい、
また次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。